宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株が
上がるぞとは言えなかったね。なかなか上がらないね。
上がらないですね。
そうですね、はい、今日は大引け111円87銭安、2万2707円16銭、トピックス 1786.87 マイナス 9.66 ポイントで終わっています。日経平均5番に入ってちょっと安値を叩く感じになりましたが、
そうですね、うん、ちょっと本当にあの、まあ期末というか、まあ、今年の最終月ですからね、ぜひ、上がってほしいところだったんですけども、これ何がそれを理由になったかといってもはっきりしない感じでしたね、今日のところ ね、
そうですよね。
ただね、一方でね、上がってるのを見ますと、やっぱり北朝鮮リスクを意識したかなという感じではあるんですよね。
値上がり率1位、飽和工業、2位、そうそうそうそう、
ええ、ちょっと最近忘れてましたけどね、正直言ってね。でもこれらがその、評価されてというか買われるということはね、こちらの方が、うん、リスクになったかなということですよね。
金融政策、アメリカの方の、それは関係ないですか。
それは特に関係ないと思いますよね。
それよりはマイナス要因だと、うん、ロシアゲートですか。
ロシアゲート、ロシアゲート。
ロシアゲートは ね、どこまで本当に本当なのかよく分かんないですよね。フェイクが程度が分かりませんしね。
あれあっちですぐでかいニュースでね、
うん、
中に危ないんじゃないか、当然行くっていう議論もありますよね。
でも
まあ
しょっちゅう言ってますよね、これね。
なんか今回のなんか報道の出方もちょっと後に否定とか、
そうなってね、ほれ見ろっていうふうにトランプさん言ったりしてますからね。それにしてもちょっとアメリカはそのロシアゲートにかなり神経質なんですね、うん、
特にフリンさんがね、嘘ついてたってことなのでかいですよね。
そんな感じですけどね、うん、それ嘘って言ったって、FRB に、FBI に嘘をついてとかね、うん、そんな内容ですからね、うんうん、
北朝鮮問題があって、そのロシアリスク、はい、ロシアゲート疑惑があって、ね、で22,700円台っていうのはどうなんですか、うん、
これはやっぱり強い、動きじゃないでしょうかね、うん、あのこれ2ヶ月3ヶ月、まあ、東京市場3ヶ月上がってるわけですけども、はい、あのまあ、年末相場っていうのはね、振り返ってみますとですね、大体これ12年12、13、14、15、16と、今年7年目ですけどね、うんうん、あ6年目か、
ね、ね、西暦で言いますとね、
この去年までの5年間見ますとね、5年間のうち4回上がってんだよね、うん、ほとんど上がってるんですよ。
12月は強い、
そうそうそうそう、あの15年だけがね下がってるだけで、うん、12月は大体強いですから、うん、そういう意味で言うと流れはあんまり変わらないと思いますけどね、う
ん、12月強いですが、北山さん声をやっぱり先週と続いてなかなか喉治んないですね。
喉、
はい、
そうかね、なんかカラオケで鍛えてるからじゃないですか、
ね、なんか青い皆さんみたいでかっこいいですよ。
いやいやいやいや、
まあ、ちょっとハスキーになってますね、先生ね。
ね。
まあ、それは別にして、はい、12月が強い。じゃあ、まだまだ、始まったばかりなんですけれども、この12月末まで期待していいんですか。
僕はね、期待持てると思いますけどね。
ただ、物色が変わってきてますよね。
うん、少しね。まあ、主力株結構買われましたですから、少しお休みとかね、うん、そういうことは言えると思いますけども、うん、まあ、米国市場がやっぱ支えは支えですから、うん、あの米国市場次第というんでしょうか、あの米国でやっぱりこのネット関連株がやたら買われてましたからね、うん、その辺ちょっとね、失速気味だというのは気にはなりますけどね、
うん、
は
い、
だってアルファベットその他ね、結構強い動きでしたからね、うん、まあ、ソフトバンクなんかが今日も下げてるんじゃないでしょうかね。そういう点で、
その分材料株にお金が集まる、個別では強くなるっていうことも言えるんでしょうか。
いや、やっぱり主力株が買われるってことになると思いますけどね、買い直されるってね、
主力株が、
だってメインでこう売買してる人はやっぱりしてるっていうところはやっぱり機関投資家ですからね、うん、それとそこにその都心株の設定とかありますから、
はい、
ああ、12月、
そうですね、それだけやっぱり買っていくのは材料株だとかいうわけいかないですよね、主力、うん、株になりますからね、うん、また買い直されると思いますね。
ここまで半導体とか機械とかずっと買ってきたやつをちょっと、
そうですね、
リグっ って、で銀行とかなんか、ちょっとこれまで蚊帳の外にあったやつ買ってるみたいな雰囲気あったんですけど、
あ、ありましたね。
銀行はなかなか買いにくい。
銀行はその、アメリカの金融株は上がってるんですけど、日本の銀行って言ったら、その例えば業績で買えるかというと、なかなか買えないんですよね。
うん、
で、それでリストラ策を、
出してますからね。
出してますからね。それはでもよく見るとさ、あれなんだよね。23年だとかさ、なんか遠い先の話をね、今から実行するようなことを言って、中身を私も検証してもらう、おお、結構やるんだなと言うと、別にさ、高齢でも定年退職して辞めた人を、ね、辞めた人をそのまましちゃってるとかね。
宣言でしょうかみたいな。そうそうそう。何年間で何人。
で、新しい人を雇うのを少なくするだとかね。うん、非常に、まあ、消極的なさ、
うん、
まあ、リストラ策っていうんでしょうかね。そういうもんですよね。
うん、僕なんか、それよりも前にね、
はい、
要するにアベノミクスが破綻してると言われてますけれども、それの破綻が明確になってね、それ銀行大変なことになるから、うん、事前に手を打ったんじゃないかなと思ってね。
いや、まあそういうことは考えてるでしょう。やっぱりね、銀行は、オリンピック以降っていうのを考えてると思います。
そうですよね。
当然ね、
う
ん、長期の計画でね、うん、それをだから今からもう、前振りをしてるということになりますよね。
うん、
ね、これはやっぱり、まあ、だからそれがあるもんですからね、うん、まあ早めにそうやってるのは、悪くはないとも言いますけどね。かといってそれを積極的に今から評価して買うっていうのは苦しいなっていうのがありますけどね。
うん、よしき印象付けちゃいますよね。
そうですね。
ね、ということで北浜さんも声が苦しいんでしょうが、次のコーナーに行ってまたお話ししていただきますよ。
はい。
じゃあ次行きます。
大丈夫ですよ。
これまでの銘柄の検証です。まず先週キッコーマン2801が11月28日の銘柄。27日の銘柄、28日に4175円、今日4460円、今日4470円までありまして、キッコーマンは高値更新なのです。
うちはだから日経平均が下げようがね、うん、私の声がかすれようがね、うん、全然関係ないからね。
ね、注目してる銘柄だけ上がればいいんですよね。
そうそうそうそう、
あるいはお持ちになってる銘柄が ね、
私の役割はね、うん、ちゃんと果たせてるんじゃないかなと思いますよね、
うん、
私の、はい、ね、気持ちを、忖度してくれてね、株が上がってると、くれてると。
大物ですね。
きっかけ。
株までも忖度するとなると。
キッコーマン、ね。キッコーマンは何でいいかっていうと、はい、お醤油じゃない、お醤油もいいんだけど、
うん、
年末お醤油やったら使うのもありますけど、うん、なんといってもアメリカでね、豆乳が売れてるっていうのが大きいね。
うん。
ね、
豆乳ですよ、豆乳は。
ね、健康に目覚めましたよ、アメリカの人々は。
そうですよ、そうですよ。
ね、
バカにできないですよね。
バカにできない。
そうですよ。
これが最高値なんですよ。でちょっとなんか食品とか
今頃驚いてるんですか。
ちょっと安いのかと思ったら意外と
食品に動いてましたよね。
上がってるんですよ、
う
ん、
僕ねちょっと疑問を覚えることあったね、
はい、
ある新聞にさ食品株だとかそういう値動きが良くないって書いてあったよね、
うん、
今年のちょっと違うと思う。
先週っていうかその前から動いてましたよね、食品ちょこちょこちょこ。
いい動きですよ。
うん、もうそろそろ。
キッコーマンを見ろって言いたい、キッコーマン。
もうそろそろ頭打ちじゃないですか、そんなことはね。
キッコーマンがよさが分かんない人はね、
うん、
成田空港に降りてみろって言いたいよ。
醤油の匂い。
醤油の匂い、
うん。
ね。日本を代表する匂いがすぐ来る、う
ん。やっぱり日本だけじゃねえかなんて言われちゃいますよ、そんなことばっかり言ってると。
いやいやいや、
国際的なものなんでしょ。
豆乳ですよ。
うん、
そして、はい、その前の週がメック4971です、メックは2400当円から今日は2346円、11月の27日に2592円までありました。ここのところ3日ぐらい下げてましたね。
そうですね、これまあ半導体関連株として、うんうん、1年の半導体周辺株としてね、いい時は上がったわけですけど、今のところちょっとその辺がね売られてるという状況ですよね、
うん、
ちょっとお休みですけどね、
うん、
でもまあ特殊電子部品用のね特殊薬品ですから、うん、悪くないですよね、
うん、
その前はことぶきスピリッツ2222、これが、4995円から5370円、12月1日、先週末5480円までつけております。年初来高値更新となりました。ことぶきスピリッツ、
ね、食い物ですね。やっぱり
世の中にはね甘いのが好きな人が多いんだよね。今ねここのスタジオにも、ね、
はい、
和三本
和三本ですよ。
和三本
かのちゃんが持ってきてたの。
美味しいんだよこれがね、
うん、おやつで北浜さんをなるべく早く来させようと思って釣ってるんですよ。いやいやこれ
そうなんです、ね、最近
だからさこれことぶきつきりっていうのお菓子もね美味しいんだから
ルタオとか
あのそうあそうそうルタオ、う
ん、何ですかそれ、
ね、ルタオってお菓子があるんだよね。
最初に有名になったのそれですかね。
だってこれ1日が新高値だからね。
そうなんです、
ね、今日40円安だけど新高値ですよ。
いや、キックオボンも、あの、コトブキスピリッツも、はい、先ほどちらっと言いましたが、そろそろなんじゃないですか。まだ行きます？そこなんですよ。
そろそろってさ、
はい。
そろそろって、あれだよ。ちょっといくらなんでもね、どんな、元気のいいね、高齢者でもさ、はい、時々は腰を下ろすことある。腰を下ろすことある。ベンチが見つかったらさ、
それは言えますね。ね。それを見てね、もうあの方もそろそろだって言わないですよね。
でも元気ってのあるじゃん。あの、うん、トップさんがさ、出てくる、あの、テレビ番組見たことある？バス旅行って。都内をいろいろバスで回るんで。
誰、どなたが出てってらっしゃるんですか？
あの、なんだっけ。
トップさん。
トクさん、トクさん。
あ、トクさん。徳光さん、和夫さん。
バス旅行するんだ
って。あの方はですね、ばっかり。
そうそうそうそう。で結構元気だよ。結構元気。
今皆さんお元気ですよ。
バス停のとこ行って。
ただ、この時期ね、インフルエンザがかからないようにした方がいいですね。気をつけてくださいよ、インフルエンザは。
そうね、老若男女気をつけまし
ょう。それはもう、それは松本清だからね。
うん。
行けばいい。
そうか。
でもね、キッコーマンも40倍ぐらいで、ことぶきスピリッツも50倍ぐらいなんです
よ。何が、何が、
E-R。
ほらね、そろそろでしょ。そろそろ特の騒ぎじゃないじゃないですか。
そろそろって、30倍ぐらいの時からずっと言ってるんですよ。
そうか。
これを一体どう考えたらいいのかを伺いたい。
あの、PR ってなんだっけ？
アホちゃいまんねん、パーでんねんなんて言うんじゃないでしょうね。違いますか、あれ。
パー。PR っていうのはね、人気度と考えてもいいんですよね。
はい、
人気度。
だから、高くなってましたね。
そうそう。あの、もちろんね、低い方がいいんだけど、低い時から買った方がいいんだけど。でも、それをさ、超えてずっと。ね。だから、みんなさ、驚くべきって PR になっちゃったら、やっぱり、まずいよね。100だとかね。
うん。うん
あれですけど、PR はやばいよねって、ちょっと、彼女さんが言い始めたら、ちょっと気をつけなきゃいけないね。気がつく人がいる。気がつく人がいるんで。
その前が、あと何個か言った方がいいですか、
ね、もうちょっと、もう一つぐらい言いましょ
う。オムロン6645が、6760円と今日なりました。11月6日の銘柄で、翌日は6400円でした。これは11月27日が今年の高値で7230円まであったんですね。
すごいな。
そこからちょっと調整っていう、うん、あのそうそう例のパターンですね。
うん、そうそう主力株はね調整色強いですけど。
でも今回はね 3つ丸で1つだけちょっとね。
今ちょっと愛してる
んですよ ね, ね、うん。
そうですよね。
はい、
あのこれがだから調整入れてると形ですよね。
うんうん、
だそのなんだっけインフルエンザ気をつけましょう、はい、松本清志3088は、今日は9240円ですが、うん10月23日の銘柄で、うん、翌日が8280円でした。で昨日ん先週末9500等円、
1300円近いな、うん、
ほらもう
インフルエンザ気をつけましょうでした。
そっか、うん、
やっぱ強いですよね、うん、今日は下げてますけどこれ買いまくってもね、うちはまたね漢方薬からね漢方薬を 3,4 種類買ってさ、
カッコン糖とか工夫解毒糖とか、
カッコン糖はもうちょっとあの、
あれ商品名ですか、
飲みつきってね、
うん、
で次に詳細なんだったかないろいろあるんだよ、
はあ
ね、それを3種類やってさ、うん、今度はねルルなんとかって、
ああルルなんとかってやつ、カルルルカリは普通の
ルルなんとかって言ってね、そちらに行って、はい、松本清志に
清志買ってきて
行くといろいろあるんで、
うん
もっといろいろありますよ。
いっぱいありますよね。風邪薬も、ね、
そうそうそう
どれにしましょうっていうぐらい、う
ん、悩んじゃいますよね、
うん、
でこのところで強かったところは、はい、あとエンジャパン人材の、うんうん、あと7月ちょっと古い銘柄で出品がまた高ま
って、それも出てきてんだ。
中古カメラね、中古カメラ、
うん、そうそうそうい
いですよ。
あの時私嘲笑ったものですけれども出品がやっぱり
カメラは中古に限りますよ。
はい、ということで今日の銘柄いきましょう。時間もお世話になってます。
はい、
はい、
今日は12月4日の銘柄は
トヨタ通商ですね。
はい、トヨタ通商8015、今日は4255円35円安で終わっていました。
トヨタ通商ってさ、あのまあトヨタのね、うん、関連会社でトヨタ向けの自動車、関係のね用品をいろいろ扱ってるわけですけども、 あのリチウムがこれから将来的にね需要がどんどんどんどん伸びていく可能性があるわけですよね。でこの会社はアルゼンチンのオラロスエンコというね、うん、オラロスというところでね、うんうん、リチウムの開発会社やってるんですよね、
う
ん、開発やってるんですよ。でこれはやっぱ先見の明があると思いますね。リチウムを抑えなきゃいけないんですよ。
あ
リチウムイオン電池から
命だ。ここ山そのものからこう抑えておか
ないと。山じゃない。
山じゃない。なんですか。
塩湖じゃないですか。塩湖。
冬に塩湖とか冬に塩湖ってそんなんじゃないんですか。
ごめんなさい、ごめんなさい。塩湖って塩の
湖。塩の湖ね。
塩の湖。うんうん、その塩からね。
はい。
なんかそれ出てくるんで。
はあ。
そうか、リチウムそうですよね。うん、そうだ、山じゃないんだ。
ほらほらほら。ほら。ね。
うん。
それをね、うん、ここの会社はもうね、
アルゼンチンの塩湖、塩の湖を
2014年ぐらいからね、
へ
やってるんです。
すごいですね。
だから先見の目が
先見の目がありますね。
はい。すでにどんどん生産できるんです。
なるほど。8015、うん、豊田通商。
もっともっとこれが必要になってくる。
何アルゼンチンの何湖って塩湖？
オラロス塩湖。
オラロス塩湖。
そうそうそう。
へ
え。アルゼンチンの会社とやってる。
なるほど。ということで時間非常に迫ってます。
はい。
次のコーナーいきます、
はい。
北山さんプロデュース卑弥呼の決算株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。ちなみに前回卑弥呼の決断が出した数値81ポイントとなっていますが、今回はどうでしょうか。
今回はね、
今回は時間ないですから早めにこうちょこちょこちょこっと
ちょこちょこ、
はい、
ちょこってやって、
ね、はい、
はい、ちょこってやりました。
はい、
はい、
何ポイントになりますか。
83です。
83またはちょっと上がってますね。
上昇中です。お告げ度80から100のこのゾーン、個別銘柄では吹き、ね、したものから順次売りです。欲をかかず頭と尻尾はくれてやれであります。このゾーンで買い出動するなど卑弥呼のお告げが標榜する超安全投資違反です。
もう買うなと。
だって、超安全投資違反ですから、
はい、
買うなら北山先生推奨の順張り銘柄。
それだけで年末まで平気なんですかね、相場は。買うなって意味が。
大体これまで経験で平気なんじゃないですか。
持ってるもの今売り準備ですから。
なるほどね。はい。売り準備ってことですね。はい。ということで、いつも紹介していた今日の銘柄、もう時間ないんですけど、今日は、
はい、
はい。結果だけお願いします。
はい。TBK、
はい、
コード番号6762。合格翌日の寄り付き値が7150円、その後の高値が9480円、利益は2330円ということになります。1000株ですと233万、100株ですと23万、
うん、
75万、100株で71万5000円で22万、だから悪い話ではないと思います。
いいですね。
はい。
まあ、1000株買える方なんかいないでしょ。100株とかね、
100株
とかね、その単位だったらいいかもしれません、
はい。
ということなんですけれども、この会員ならどうすればいいんですか。
はい。利用料が月々 19,800 円。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求していただいて、はい、納得の上ご購入いただきたいと思います。詳しい資料請求先は東京 03-3589-2481、 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければ、お電話お待ちしております。
まず資料先ですね。
そういうことですよね。まずそれで自分の目で見に確かめていただくということですね。ということで北山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。